来ビジョン発掘コーチング、5年後の私たち。
未来ビジョン発掘コーチング、5年後の私たちへ、主催の竹下です。今日は佳代子さんをお招きしました。では佳代子さん、自己紹介よろしくお願いします。
はい、仙台で池の坊の生け花の華道講師をやっております平間佳代子と申します。池の坊の花の名前は平間翠光と言います。翡翠の翠に、本名の佳代子の花、香水の香で翠光と、花の世界では、翠光とか翠光先生とかっていうふうに言われてます。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。じゃあ今日この番組ではどの名前で読んだらいいですか？
もう佳代子さんで
大丈夫です。佳代子さん大丈夫ですか？わかりました、はい、じゃあ佳代子さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そうですね、今回ね、佳代子さん、僕が大阪にメインで出てて、今回仙台のね、佳代子さんとお話しさせていただくっていうところなんですけど、まず簡単に出会ったきっかけを、ちょっと喋っとこうかなと思ってまして、主生の、ビジネス、主生ってどう説明したいんかな？ビジネス
経営者の会ですね。
経営者の会か。経営者の会っていうのがありまして、主生に僕が参加してまして、そこの、いてる小岩さん、弱石の、足裏のマッサージの方とずっとお話もさせてもらってて、お付き合いさせてもらっている中で一度、仙台に行こうというところで、仙台に行かさせてもらったのが、つい、11月の中旬に行ってきました。で、そこで、仙台のね、主生の、経営者の会に参加させてもらって、今回、佳代子さんとお会いすることになって収録、といったことになっております。では、佳代子さん。まずは、今の、現在のお仕事のお話をお伺いできたらなと思うんですけども。
はい。
活動のエリアは大体どの辺ですか？
主に仙台市内ですね。教室を、北仙台というところに、構えてまして、はい、そこを、アトリエ、作業場、教室、兼ねて、そこから、作品を生けてお届けするとか、弟子が来て教えるとか、稼働教室を、母体にして、あと企業さんと契約をして、企業さんの受付の花とかを毎週生けに行くとか。そうですね。あとは、ちょっと呼ばれれば、どこにでも車運転好きなので行くんですけど、呼ばれて、お寺さんで、寺子屋さんみたいにして、デモンストレーションをして、生け花を生けながら、花の話をするとか。そこをメインにしてます。
そうなんですね。ということは、結構、教室にいているよりも、どうですか？教室で教えているのと、外に回っているので、どんな感じの比率ですか？
いや、もう教室の方がやっぱりメインなんですけれども、お弟子さんが、お稽古日に来てっていう方が多いですが、そうですね、単発のそういうイベントがあったりすると、呼ばれてそこに行って花を生ける、お話をするとかっていうことは、年に何回かしかないですね。
そんな感じですね。はい、例えば、お花を生けながらお話しするというのは、例えばどんなテーマでお話しされるんですか？
お寺さんで呼ばれたりすると、やっぱりその花祭りのイベントで呼ばれたりするので、花祭り、お釈迦さんのお話と生け花の、関係性とか、生けている花の、なんていうんですかね、雑学みたいな。それはすごく喜ばれますね。
花祭りって4月の頭でしたっけ？
あ、そうです、そうです。お釈迦様の誕生日。
ですよね。
はい。アマチャを
飲む。アマチャをですね。はいはい、はい、はい。そう、確かに。ね、はい、お花祭りの時にやっぱりお花までたくさん生けられているところが多いので。
はい。
あと、今ね、僕、今回、仙台からさせてもらった時に、お食事と一緒にやるとかっていうので、はい、なんかイベントやりってはったんちゃいましたっけ？
あ、そうです。経営者の会では飲食店の方とコラボして、クリスマスの花 とかをですね、皆さんに行けてもらって、持ち帰ってもらって、美味しいランチを食べてとか、まあ、そういうのもあります。はい。
ですよね。僕もそのチラシ見させてもらうと、あ、こういう風なやり方もあるんだなと思って。
なんか、いけばな、まあ、私ちょっと例外だと思うんですけど、いけばなだけでは、なんかつまらないし、基本的に私いけばなは、仰々しいものではなく、暮らしの花だと思っているので、もちろんそのクリスマスってもう日本人にも定着しているし、飾ってて美しいものの方がいいかな。自分で生けて可愛らしいとか、美しいとか、これ私作ったんだよとかっていうのは、何も、いけばなのルールに従わなくてもいいのかなと思って、まあそういうイベントごとに企画したりしてですね。はい。やってます。
了解です。わかりました。そっかそっか。じゃあ、僕らはね、なかなか、いけばなっていうことになかなか携わることがなくて、いけばなのやってるところも、どうなんでしょう。どんな環境でいけばなってやってるんですか？
私は基本正座が苦手なので、
はい、
テーブルと椅子。
そうですね。
はい、教室はもう完全にテーブルと椅子、フローリングっていう感じですね。
そんな感じですね。
実際、いけばなってやっぱり作品自体が主役なので、花自体が主役なので、いけてる云々はあまり問わないというか、見られなくていいような。
あ、そういうことね。
まあ、裏方の仕事だなとは思っているんですけど、はい。
じゃあ、この、いけばな、僕らは、もう僕はいけばな素人だし、いけばなで、今、される方かな。まあ、かいこさんがいけばな中で大切にしてることってどんなことですか？
先ほども言ったように、暮らしの花なので、生活の中に、ほっとする、まあ、インテリアじゃないですけど、まあ、帰ってきて自分の生けた花が、あるとか、食事の場にあるとか、お客様が来るときに何かその四季のものを生けて、お迎えの心を表現するとか、と暮らしの中のなんか、潤いというかね、一つだと思っていて、皆さんのイメージだとやっぱ正座して着物着て、おしとやかにという感じでしょうが、まあ、場面場面でいろんなスタイルがあるなと思っています、はい。大事にしてるのはあくまでも暮らしの花。です。
そうなんですね。やっぱ僕らはなかなかね、行けばなって結構ハードル高い感じがするって。
そうなんですよ。まだまだ高いです。私みたいなのが先生になれば、ハードルが下がるかなと思って先生になったんです。
そうなんです、まあ、この、どう言ったんですか、いけばなにしても、この、なんていうの、日本の伝統文化のやつって、この、お師匠さんクラス、先生になるのって結構大変って聞くんですけど、どんな感じなんですか？
そうですね。なんか、曖昧な世界。私がやっている流派は、そのテストがあって上に上がっていくとかではないので、やっぱりこう教え継がれて、ある程度このレベルまで来たからもう先生にならないかと、自分の先生にお許しをもらってなる人が多いです。
あ、そういうことなんですね。
はい。
おー、そっか。あ、もう免許改善みたいなイメージですね、ほんなら。
そうですね。まあ、資格はこう、どんどん取っていくんですけれども、ある程度の資格になると、まあ、十分教える技術ができたから、あなたも先生になりませんかと言ってもらうのが一番多いスタイルです。
そういうことですね。
はい。
やっぱり、初め、まあ、例えば、先生が先生になっていいよって言われたときって、どんな感じなんですか？
まあ、いずれは指導ができるようにと言って長く続けていたので、まあ、嬉しかったっていうのと、あと、先生かっていうのが
あ、そんな感じなんですね。
私が先生になっていいのかなみたいなのはありました。
うん、そう
趣味
なんだ。
からはもう外れてしまうので。
確かに、そうですね。
そうなんです。長く続けてた趣味が今度は趣味としては、表現できなくなる。責任が出てくるなっていう感じで、まあ、ちょっと、ピリッと 身の引き締まる思いではあります。
そうなんですね、やっぱり。そうか。初めてお弟子さんが来た日ってあるじゃないですか、絶対ね。先生になってから初めてお弟子さんが来た日って、どんな感じだったんですか？
最初のお弟子さんは、まあ、知り合いというか友人
あはは。
の親子だったんですね。
お、そうなんですね。へ
そう
え。
なんです。だからあまり緊張はしてないんですけど、線引きはちゃんとしなきゃいけないと。もう、お金を、お月謝をいただいて、指導料をもらってる以上は、丁寧に知り合いだろうが、他人だろうが、ちゃんとしなきゃっていう気持ちでスタートしたのはすごく覚えて
おお、そうなんですね。例えば、今ね、今って先生になってからどれぐらいなんですか？年数的に言ったら。ざっくりですよ、ざっくりです。
だと20年は過ぎました。
おお、そうですか。じゃあ、今、例えば20年ね、経って、20年経った先生から見て、その初めてお弟子さんを入れた自分に対して、なんか一言声かけるとしたらどんな感じですか？
実はあまり成長してないというか、そう言われる
ほほ。
と、あまりスタンスは変わってないのかもしれないですね。楽しんでもらえればいいなっていうのもあったので、花を楽しんで、で、毎週通うのが楽しみっていうふうになってくれればいいなっていうのは、今ももう全然変わってないので、進歩してないといえば進歩してないんですけど、なんかそれはあまり変わらないので、まあそのままでいいよと。よかったよと。力を入れずにやってよかったよみたいな。
おー、
多
そう
分、
か。
成功の体感だと思います。
こうやってね、たまにあの、昔の自分に声をかけるっていうのもね、頭のトレーニングはすごくいいっていうこともあるんで、こうやってたまにこう振り返ってもらったりするんですよ。
そうですね。言われて初めて、ああ、って思いました。原点に戻るとあまり指導の面では、場面場面で人で全然こう対応が違くなるので、あんまり初心に戻るってなかったので、すごく今、ありがたいです。
いえいえ、唐突にこんな質問してみたいね。いろいろする。わかる。そっかそっか。じゃあ、今、例えば、教室があるっていうことだったんですけど、教室の生徒さんって大体どれぐらい来てはるんですか？
今、個人的な生徒は10人ぐらいですかね。
30
そう
人
で
ぐ
す
らい。
ね。
で、生徒さんが来てくれはって、例えば、まあ、簡単なんですけど、今、企業さんにお花も行けに行くって言ってはったんですけど、大体、まあ、一週間に何回ぐらい行きはるんですか？
企業さんは週に1回。
週に
今、
1回。
1件だけなので、週に、毎週曜日を決めて、お花を持って作品を生けてから、企業さんにはお届けしてます。まあ、会社でその場でもう生けさせていただく感じですね。
例えば、その、いける、えー、お、いけたお花の飾るスペースってあるじゃないですか。だいたいどれぐらいの規模感ぐらいから、お花って置けるものなんですか？
普通にまあ、イメージして受付のテーブルとか、紙カウンター、とかっていうところもありましたし、今言ってるところはもう応接室に大きな花瓶があって、そこに行けてくださいっていうのと、他に会議室がもう何個かある会社さんなので、その中の3箇所に、1つは、もうこちらで毎週違うやつを生けて作品みたいにして1つと、あとは花瓶にちょこんちょこんといけていくって感じですね。だから毎週花とスタイルと器が変わるっていうのが3タイプあり
ほう
ます。
ほうほうほうほう、そうですね。だから、これからまたこういった企業さんとのやりとりっていうのはどうしていきたいんですか？
もっとやっぱり増やしていきたいですし、まあ、基本ここにこれを置いてくださいというふうにこう、リクエストされて、 いけるので、本当に受付にだけとかでも構いませんし、あとはですね、まあ同じ企業さんでも、まあ、まあ老人ホームとかですね、そういう施設のエントランスに行けてくださいとか、まあそういうのをちょっと、希望してます。
ああ、そんな感じですね。了解です。
はい。
そうですね。だから、例えば僕らはね、高齢者施設、まあ大阪でいろんな方と付き合いもありますけど、なかなかね、事務所で花これいけ、まあ例えば家族さんに花もらっても花いけれないですよね。実際は。うん、やっぱり身近に花がないから、うん、なかなか誰も生きられへん。しかも最近はね、だから男性が事務員ばっかりのところも結構あるんで、花持て余してるところも結構あったりするんですけど。
はい、そうですね。
そこで、うん。
そもそもまあ、いけばなは、仏前供
華
から始まってたりするし、はいはい、うん、この令和の時代になっても、やっぱり女性のすること、稼働とかは、うん、っていうイメージがまだまだ大きいんですけど、
うん、
まあ、いけばなの歴史で言えば、
うん、
まあ、公家さんたちから始まって、武将たちが、稼働、茶道、たしなんでた時代がある。で、まあ、江戸時代、その、まあ、庶民文化になって、やっと女性もやるようになりましたけど、
うん、
今みたいに女性が、の、その、まあ、花嫁修行とかね、そういう女性がするものというふうになったのは明治時代からなんですね。
うん、
そうなんです。明治時代に全国的に、まあ、女学校ができて、その中に、まあ、華道とか茶道とか、まあ、そういうのが出てから日本全国に広まったっていう形なので、未だにそのイメージなんです。
うん。
なので、そもそもは男性がやっていた、まあ、趣味だったり、
ま
あ、武士のたしなみだったりとか。
うん、
まあ、茶道とかだとこうイメージつきますよね。
そうですね。特に利休さんとかの話があるから。
そうですよね。
ですよね。うん、
そうなんです。華道に関してはやっぱり、花とね、いう可愛らしいものを扱うので、うんうん、なんかやっぱ男性はちょっと遠慮しがちなんですけど、
うんうん、
そんなことないんですよっていうのを結構いろんなところで話するんですが、まだやっぱり、で、今なんかそういうなギャップというかですね、女性事務員にそういう花の扱いをさせられないとか、
うん、
業務規定にないとかですね。
うん、あ、まあまあ、出てきますね。
うん、まあ、そうなんですよね。なので、まあ私たちみたいなプロが行けて、まあ週に1回は新しいものが飾られてるという形を、どんどん採用してほしいなとは思っているんですけど、そうなんです。
そうですね。
はい。
じゃあ、例えばね、先ほどお話してて、まあ、いろんな、まあまあ、いろんな事務所さんがあって、まあ、ね、お花いただくことも、まあ、いろいろあるじゃないですか。
はい。
そこに高齢者施設さんお花もらうんですよね、意外に。お花もらってもみんな困る、うん、困、まあ、みんなとは言わないですけど、いろんな事務所さん困るんですよね。
はい。
そんなところに、まあ、簡単に、まあ、例えば、こんな花束であったりだとか、何かもらった時に、お花を、まあ、いけるじゃないですけど、飾る上で、この辺は気をつけた方がいいよっていうポイントがあれば、はい、
そうですね。まあ、花瓶にお水入れますよね。
はいはいはい。
その水の中に、
はい。
余計な枝葉を入れない方が、
お
水が腐りやすいと、やっぱ花持ちが悪くなるので、水の中に入っているのは本当に茎だけ。
茎だけ。
そうですね。うん。ごちゃごちゃ入れないっていうのが、日持ちするコツです。あとはもう毎日変えてあげると本当はもうずっと持つんですけど、
あ、ほうほうほう、
水毎日ね、雑菌がやっぱり、
ほうほうほう、
雑菌が花を弱らせるので、植物を。
うん。
あとまあ、綺麗に飾ろうとしたら、
うん、
まあ、サイズ感とかそういうのもあるんですけど、
うん、
やっぱ主役を自分で決めてあげる。
うん、
花束の中のこれが一番いいなっていうのを決めたら、それが一番目立つように生けてあげると、
お
ー、いいと思います。全部が綺麗 なのはちょっと目移りしてしまうし、ちょっと見てて飽きちゃうんですよね。そこが簡単にできるコツかな。
よかったです。これ聞いておくと、多分男性陣はお花もらって難儀するときあるんでね。事務所内でこれどうすんねんみたいな話になるんで。とりあえず花瓶あるんかみたいなところが始まっちゃうんで。
そうなんですよ。まあ、綺麗な水に、
うん。
保ってあげると長持ちします。
そう。まあ、僕個人的にも嬉しかったアドバイスで。で、僕も多分、花入れるんやったらこんなした方がいいらしいよって話もできるんで、またね、もうちょっと詳しい話は、もちろん、かやこさん紹介して喋ってもらったらいいなと思ってるんで。ありがとうございます。じゃあ、かやこさん、今ね、今日、初心に振り返ってもらいました。話の中でね。で、じゃあ、この先5年後、かやこさんのこのお花のお仕事、どんな風にしていきたいですか？
そうですね。やっぱり日本の伝統文化ってさっき言っていただいたんですけど、芸術ではなく文化なので、
うん、そうかそうか、うんうん。
地道に仙台を基盤に、
う
生け花の良さですね。花を生ける
ん。うんうんうん。
というのを生活に取り入れるっていうことを、もっともっと広めていきたいし、まあそういう、皆さんの勝手なイメージというか、それぞれが持ってるイメージだけではなく、実際に体験しに来てもらって、あ、もうこういうのが楽しかったっていう人をいっぱい増やしたいっていうのと、人口が減ってますので、減ったなりに5年後は、そういう組織とかもね、きちんと存続していけるように
うん。うん。うん。
なりたいなとは思っています。
じゃあ、その組織って大体どんな組織をイメージしてるんですか？
あ、組織はですね、まあ私が所属してる、
その流派の組織ですね。
そうです、そうです。池坊の、私は仙台支部というところに所属してるんですけれども、今、副支部長をさせていただいて、まあ5年後、新しい支部長に、まあ私か違う方がなる、と、まあイメージでいるんですけど、
イメージでい
イ
る。
メージで、おそらく。まあその時に、まあ組織運営に関わっては、もう今もいるので、まあ、その組織が、まあ、人数が減ったにしても、続けている人たちが、上手にですね、組織を、協力できて、まあ、お花人口が増えていくようにというふうには思ってます。
そうなんですね。その5年後にね、今、かよこさんが言ってたのが、達成してたら、かよこさんどんな感じですか？どんな気持ちになってそうです
まあ、とにかく忙しいと思います。今よりはね。
か？ 今よりもね
今よりは忙しいけど、5年後忙しくしてたいなと思います。
そうなんですね。今、なんか聞いてたら、ね、今もお会いした時も結構バタバタしてはんねやろうなと思って見てたら、さらに忙しくしてんのかってすごい感じましたね。
そうですね。5年後は、もう本当に、まあ、毎日毎日忙しい。毎日ミスしないように、動いてないかなっていうふうにしてたいなとは思います。のんびりはしたくないです。
やっぱ僕、なんかこの話聞いててもすげえ笑顔が見えるんで、声がね、すごく明るくて、まあ、それを楽しみにしてねえな、というのがすごい感じました。じゃあね、それをね、例えば、少しでも早く達成したいなってなるんやったら、何から始めたらいいですか？
そうですね。まあ、今も、続けている、経営者の会の方で、やっぱり生け花、花を生ける、飾るということを分かっていただいて、まあ、そういう契約ですね、うちの会社に飾ってくださいというところを増やしてですね、まあ、ぶっちゃけ食べていかなきゃいけない。まあ、お
もち
仕
ろ
事
ん。お仕
ね。
事なんで、はい。
まあ、そういう収入を増やしつつですね。まあ、収入にならないそういう組織運営ですね。まあ、それはもうボランティアなので、そういうのを、忙しいと言いながら笑顔でやれるように、教室の外でも、 そのお仕事がもらえるように、積極的に外に向けて、動いていきたいと。まあ、それが今、ここから3年、5年後の、その笑顔で忙しいと言ってられる自分になるためには、まあ、それをちょっと積極的に、動いていきたいと思います。
わかりました。じゃあ、ここでね、かよさんがどんな人とつながっていきたいですか？
そうですね。結局、その経営者の会、云々もそうですけども、まあ、竹下さんみたいに、お寺さんとかですね、お花と関係のある、まあ、そういう、こう、まあ、セミナーなり、イベントなりを、に呼んでいただける方。こういうことどうですかとか。まあ、やっぱインバウンドの話も結構最近あったんですけども。
はいはいはい。
話はあるんですが、やっぱ実際に仙台あたりだと、そこまで、観光地ではないので、ちょっと立ち消えになったりとかしてたので、もちろんインバウンドと、その、旅行者の方に伝統文化を体験していただきたいという気持ちもすごくあったので、まあそういう人たちとかですね、まあイベンターみたいな方たちとつながっていければもっと広がるかなとは思います。
おー、そんな感じですね。わかりましたね。お花に関して、こういったイベントやりたいなっていう方は、ぜひ、かよこさんとつながっていただけたらなと思います。もちろんね、配信の際には、かよこさんの Facebook であったりとか、SNS の連絡先は、同時に載せさせていただいてます。直接ね、ご連絡いただいてもいいですし、私の方にも連絡いただけたら、直接ね、かよこさんとつながりさせていただきますので、ぜひ、お花、生活の中にあるお花に興味ある方、ぜひ、かよこさんと一緒にやっていただけたらなと思います。かよこさん、最後にね、皆さんへ一言何かいただけたらなと思います。
はい。今日はご縁があって、初のポッドキャスト収録。ちょっと、緊張してカミカミだったんですけども、まあ、習いに来ないにしてもですね、お花のある生活を皆さん楽しんでいただければなと思います。と思い出したら私のこと、検索してみてください。よろしくお願いいたします。
はい、かよこさん、今日お忙しい中お時間取っていただきありがとうございました。
でもこちらこそありがとうございました。
また今後ともよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。